はい、今日はルカによる福音書の1章の26節からともに見ていきたいと思います。まあ、今日は母の日ですね。1年に一度、まあ、このお母様方に感謝を述べ、また本当に主が与えてくださったその恵みを感謝します。まあ人によってはですね、クリスチャンはその両親を敬わないというふうに考える人もいるかもしれません。まあ、特に日本の仏壇やそういう問題でですね、そんなふうに考えるかもしれませんが、確かに死後その両親を拝んだりはしませんが、しかしながら聖書は両親を敬うように教えていますし、それはとても大事なものです。まあ、生きている両親にその感謝を述べ、そして敬う限り、まあ、できる限り従うというね、こういうことは聖書の教えですね。母の日も教会の一人の方が、まあ、教会でお母様方のことを感謝すべきだろうということで始められました。そして世界に広がっていってます。今日日本でも案外ね、スーパー行くと母の日というね、普通になってますが、まあ、今日はですね、この主の母マリアということを共に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の1章の26節からですが、まあ、通常この箇所をよくクリスマス頃に見ることもありますが、今日はこの母の日の時にいます。106ページルカの福音書1章26節、ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のイリスベツもあの年になって男の子を宿してます。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。この主の母マリアについてですね、考えたいと思いますが、まあ、今読みましたように神に選ばれたマリアですね。まあ、マリアは自らイエス様の主の母になろうと願っていません。もちろん願って無理ですが、まあ、でもその神様によって選ばれたですね、そのために。で、結局その中で神様はここに今読んだように、マリアのいる ガリラヤのナザレという田舎町にこの天使を使わしました。そしてこれから生まれようとする赤ちゃんについて案内しました。この赤ちゃんが普通の子ではなく、まあ、神であり、この人類を救うこの救い主である、こんなふうにお話ししますね。そしてこのマリアによって生まれる。ですから彼女は、まあ、その産むこともそうですが、でもその、まあ、主このイエス様を、まあ、育ての親と、ね、お母さんとなるわけです。まあ、この箇所を読んでも分かりますように、これは特別な誕生ですね。でそのような意味では特別に選ばれ、特別にそのために、まあ、用いられています。でも考えると、神様はそれぞれのお母様に赤ちゃんを授けますときに、そのお母さんをその役に選ぶわけですよね。すなわちそれぞれ生まれてくる子は神様からの賜物、贈り物です。神様によって与えられた命です。そしてその神様によって与えられた、その責任が与えられたのが、まあ、お母様、お父さんもそうですけど、まあ、今日は母の日ですから、でそのような意味ではこの特別にそのために選ばれたわけですね。でそのような意味ではそれは本当に尊い働きです。まあ、若い幼い、まあ、子供、命、神様から授かった命を育て、そしてこう大人へと導く大きな、また尊い働きですね。ですから、まあ、その単にこのその子供を産むだけではなくて、まあ、その子供を神様のために育てていく、こういう重い大事な責任がありますね。まあ、そのように神様に選ばれたマリアですが、それぞれ今日集まっているお母様方もその働きのために選ばれたものです。またこのマリアについて考えますと、神に祝福されたマリアと、ね、何回か出てますね、祝福されたものとかね、祝福された方とか女とか、こんなふうにこう表現されてます。で確かにマリアはこのイエス様の母として特別な祝福と、あるいは名誉というふうに言ってもそれは間違いはありません。イスラエルは長年この約束のメシアを祈り待っております。そして今このマリアによって約束のこのメシア、救い主イエス様が生まれるわけですから、それは特別な恵みですね。このイエス様は他の人と違って神が人となり、そして私たち罪人を罪から救ってくださる、まあ特別な方ですね。でも聖書を見ますと、確かにイエス様は特別な存在ですが、しかしながらそれぞれ生まれてくる子供も神様からの恵みです。神様からの授かりの、まあ、賜物、贈り物ですね。でそのような意味では、その産む母親やその育てる母親は特別な役割をが与えられています。まあ光栄な、尊敬すべきこの役割ですね。まあどうでしょうかね、今日の社会ではあまり尊重されていないように思います。というのも、例えば、あなたはどういうお仕事ですかと聞き、まあ主婦ですとか、あるいは子供を育ててますとか言うと、いやいやちょっとこう違うようなね、あ、いやそうじゃなくてっていう、なんかそれが仕事の部類に入らないような感覚でいますよね、今の社会では。 まあ、すなわちそういうことだけであればお仕事をしてないかのようなこうものの見方ですよね。すなわち家の外での働きはとても重視されていますが、子育てというのになるとそれはまあそうでないとこういう社会になっているような気はしますけども、でも本来聖書ではそういうような役割ではないんですね。子育てとはとっても重要な仕事働きですね。子どもの人生においての母親の役割、その存在、まあ、父親もそうですけど、それは本当に言葉に言い換えれないようなね、とっても重い、またそれが良ければ素晴らしい祝福ですし、まあ、逆にそれが悪ければ、まあ、とても大変なものですよね。まあ、ですからこのマリアは神様によって祝福され、すなわちそのイエス様の主の母としてのその役割、その祝福でも、それは今日の、まあ、子供を育てるようとするこのお母様、いずれもそうですね、そのような祝福です。で、神はこの主はこの、まあ、神様はこのマリアを用いられたんですね。まあ、この聖書を見ますとですね、マリアについてそれほど詳しく書いてません。あまりその生い立ち、マリア自身の生い立ちについてもあまりありません。しかしマリアは神様に用いられたんですね。まあ、まずはイエス様を産むために。でもそれだけではなくて、イエス様を育て訓練するためにね、イエス様も訓練されたんですね。イエス様は罪のないものですから、罪のない方ですから、まあ普通の子供のようにいろいろ叱ったり、これはいかんとかね、こう教えることはないとしても、赤ちゃんとして生まれましたということはどういうことかというと、最初は何もできないわけですね。そして歩くことを学んだり、喋ることを学んだり、あれこれいろいろ学ぶわけですよね。その過程の中でそれを教えていくわけですね。イエス様が人となった、人となったということはどういうことかというと、赤ちゃんとして生まれてきたんです。みんなと同じようなこう何もできない赤ちゃんとして来てくださったんですね。その赤ちゃんを大事にこう育てていくっていうのがマリアと、まあ、もちろんヨセフの責任ですね。それはとても重い責任ですね。その必要を、その世話をしたり、必要を満たしたり、あるいは、まあ、このイエス様の場合はそうでなくても、今日子育てに励む私たちは、そのそれぞれの子供は罪人として生まれてきますから、いやこれは違う、嘘ついてはいけませんとか、人のものを取ってはいけませんとか、人をいじめちゃダメですとか、ね、いろいろこう教えなければなりません。重要な役割ですね。さあ、でも今日ですね、このようにまあ主の母マリアということを見てますが、この神様が結局イエス様の誕生の際に、救い主がこの世に来られる時に、どんな方でも選べたんですね。すなわちこのマリアを選んだんです。そのすべての女性の中からマリアを選んだんです。で、そのマリアということを考えた時に、まあ主の価値観、すなわち主が何を求めているか、お母様に何をこう求めているのか、そういう観点でこのマリアについて少し考えたいんですね。それは逆に言うと、今日も主は私たちに何を求めているか、何を重視したり、何がこう大事に思うかというのも学べるかなと思いますね。まあ、ですから マリアにあったものとマリアになかったものを少し考えていきたいと思いますね。マリアには何があったのか。でそれはこのまずはマリアに信仰はありましたね。まあ、この箇所を見てもまずですね、34節ではマリアは御使いにですね尋ねるんですね。どうしてそのようなことになりましょう。私は男の人を知りませんのに。すなわち未婚でまだ夫との関係もなく、他男性との関係もなく、まあそのようにおっしゃるけれどもありえないんじゃないですかっていうね、というようなこう思いですよね、マリアの中には。ですから聞くわけですが、まあそこに天使が聖霊があなたの上に臨み糸高き方の力があなたを追います。すなわち神様の力が追います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。だからこの子は普通に生まれませんよ、神様から生まれるんですよ。まあマリアを産むんですけど、でも普通の赤ちゃんではないと言われましても、なかなか難しいですよね。難しいっていうのは普通じゃないですよね。でそこに加えてこの天使がエリスベツのことをお年なのに、不妊だったのに、まあ、6ヶ月でそろそろ、まあ、ヨハネがね生まれるというこんな話を加えてます。で、まあ、さらには神にとって不可能なことは一つもありませんとおっしゃって終わりですね。でそこをこのマリアは、まあ、そのままこの信じるわけですね。信仰、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通りこの身になりますようにというようにして、まあ、十分な説明、まあ、すなわち人間の普通の知恵では理解、とても理解できない話ですが、神様のお言葉を、まあ、信じたんですね。まあすごい信仰だと思いますね。だからこのようにこのマリアは神様の約束は人間では説明できないけれども信じたんですね。まあ信仰を持ってました。で結局神様のここでおっしゃることや他にもいろいろある事柄について十分理解できないとしても、まあその信じるわけですね。例えば後でルカによる福音書の2章48節で、まあここではイエス様はもう12歳ですが、48節から見ますと、まあイエス様がエルサレムに、まあ、両親と一緒に行ったんですが、まあ、ナザレに帰る時に、まあ、結局大家族と一緒に行きますので、いろんな子供一緒にいますので、まあ、イエス様が残されたんですね。一緒に帰ってないんです。で途中でイエス様いないということで慌ててエルサレムに引っ返すんですけども、まあ、48節、両親は彼を見て驚き、母は言った、まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。それとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの話された言葉の意味が分からなかった。それからイエスは一緒に下っていかれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。というように、まあ、イエス様がですね、自分の父の家、まあ、これは天の神様の家、宮にいるのは分からなかったんですかってこういう意味ですけども、でも両親にとってみるとそれがピンとこないわけですね。何の話かっていうよく分からないし、まあ、ナザレと一緒に戻っていくときに、 マリアはそれがよくわからないけど心に留めるような、まあ、こういうような様子ですね。本当にこの信仰で、母親の神様に対する信仰というのはとっても重要ですね。両親、子供を育てようとするときに、まあ、すなわち神様を信頼する、神様を信じて神様に従う子供を育てるのであれば、まあ、普通に子供を育てるにはそうでないとしても、でも神様を敬い愛しを信じる子供を育てよう、これがこの目的であれば、それはやはりこの母親自身の信仰も重要ですね。まあ、そのような信仰によって安定した家庭や神様を中心とした家庭や神様の御旨を重んじる家庭がまあできるわけですね。で、今日の私たちの子供もそのような母親父親を必要とするわけですね。信仰、マリアの持ったものの一つとしては信仰ですね。そしてまた考えると、まあ、今日は全部もちろん言いませんが、もう一つはこの愛ということも言えると思いますね。愛、マリアはこの愛というものをですね持ってた。で、それは何よりもその神様に対する愛を持っていた。例えば38節、一緒にルカによる福音書一章38節に戻りますと、マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。結局この神様の御旨にこの、まあ、委ねる、従うということですね。これは神様を愛していなければなかなかできないものです。神様を愛しているゆえに、じゃあよくわからないけどおっしゃる通りお任せしますということですね。考えてみると、まあここでマリアは全部それを十分に分析したかどうかわかりませんが、まだ結婚してないのに子供を産むということは、あるいは授かるということは、まあ今の社会でもある程度問題でしょうけれども、でもこの社会、この時代ではとんでもない問題ですね。下手すると石打ちの刑になることもあり得るわけですし、ヨセフも検討したんですが離縁する、離婚することを検討したんですね。ですから、まあ、周りの噂ももちろん身の危険も、ヨセフというこの約束の夫も、まあ、もろもろとですね、それを、まあ、奪われてしまう、あるいはそれをなくすような話です。まあ、でもこのように主はおっしゃるのでということで、マリアはおっしゃること、この身になりますようにと、主への愛、まあ、同じ一章46節からですね、マリアは後イリスベツというこのいとこのところに行きますが、そこでこのように言ってますね。46節、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。主はこの癒しはしために目を留めてくださったからです。本当にこれから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうと、このように天の神様の皆を賛美してますね。ここも神様への愛を表しますね。まあ、このように神様の皆を賛美することから分かりますが、それだけではなく、この後、まあ、55節まで続くんですが、読んでみますと、これは旧約聖書の引用が非常に多いんですね。旧約聖書の箇所を多く引用してます。ということは結局聖書をよく学んでた、読んでた、理解してたという、まあ、そのようにこの神様のお言葉を愛するような、こういうマリアですね。 まあ、そのようにこの死を愛する母親、御言葉を愛する母親、まあ、そんな賛美もしましたね、さっき。そのような母親を持つ子は本当に幸いですね。恵まれてます、ね、そしてそれは今日の私たちにも当てはまるわけですよね。マリアについてまた考えると、彼女は信仰、愛、そしてまあこの謙遜というのも当てはまるように思いますね。38節では、本当に私は主のはしためです、はしためですというね、こう主のしもべです、女性しもべ、女しもべですというね、そんなこう謙遜なこう表現ですよね。神様は本当にその謙遜さを祝福されると約束しております。その反面、高慢なものを対して対抗すると、ちょっと一箇所、第一ペテロの五章の五節六節を見ますと、458ページですが、第一ペテロ五章五節六節ですね。同じように、若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、まあ、長老も若者もですね。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです、ね、この謙遜というのも重要ですね。しもべは自分の思いを、あるいは自分の計画を優先しませんよね。主人のことを優先します、従います。まあ、イエス様ご自身もとっても謙遜な方でしたね。そういうことを御言葉の中でいろいろ見ます。まあ、もちろんイエス様は罪のない方ですから、まあ、それは当然謙遜ということも言えますが、まあ、しかしマリア母親からそれを学んだ面もあるかと思いますね。まあ、結局今日の母親も、まあ、父親もそうですけど、そのように謙遜さが必要ですね。まあ、子供たちもその姿を通して神様に謙遜に従う、信頼する、従順に従う、こんなことを学ぶわけですね。とても素晴らしい模範です。そのようなお母様はとても大きな恵みですね。そしてマリアは、まあ、いろいろ言えますが、もう一つ最後に言いますが、あったもの、信仰と愛と謙遜と、そしてあったもののもう一つ最後ですが、他にもいろいろあると思いますけれども、使徒の働きの一章の14節ですね、祈りということをまた加えたいと思います。228ページですが、使徒の働き一章14節ですね。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに、皆心を合わせ祈りに専念していたとこうあるわけですね。まあ、イエス様が天に戻られてからの、まあ、様子ですが、まあ、そこにはイエスの母マリアというのも歌ってありますね。祈ってました。まあ、福音書の中ではあまりマリアのことはそんなに出ませんね。まあ、ちらちらしか出ません、イエス様の伝道の中ではね。しかしここで祈ってます。他の兄弟姉妹と一緒にイエス様が命じたように、イエス様のご命令に従ってエルサレムに集まり祈ってます。聖書はそんなにマリアについて私たちに教えていません、ね。でも、まあ、マリアはいろいろ祈られたと思います。きっとイエス様のためにも、イエス様の兄弟のためにも、 またイエス様を育てる中にある必要な知恵とか力など、あるいは他の兄弟のためにそう祈っただろうと、まあ、想像しますね。そう書いてませんけど、書いてませんが、でも、まあ、さっきから言っているように、そのようなお母様は持っている子供はとっても恵まれてますね。まあ、毎週母と電話で話します。今日も電話したんですが、ちょっと電話に出なかったんですけど、母はね、まあ、今夜夕方また電話しようと思いますけども、時差もありますからね、アメリカではね。でも必ず祈ってますよと母が言いますね。とても大きな恵みです。まあ、それは今に始まったことではなくて、ずっと生きざるからそのように、ね、祈ってくださいますね。まあ、祈りですから、マリアにあるものとしては、そういう深い信仰、素晴らしい愛、謙遜、祈りということも、まあ、それ以外にもいろいろあるとは思いますけど、さあ、このマリアになかったものについて最後に考えたいと思いますね。マリアになかったもの、マリアになかったものとしてまずいくつか挙げます。それはこの教育、富、地位、力。マリアは大学には行かなかったんですね。まあ、かといって大学行っちゃいけないって意味じゃないです。私も行きましたし、そうじゃないんですけどね。でも大学に行ってません。裕福な家庭に生まれたのではないし、あるいは裕福な人と結婚したわけではない。有名でもなかったんです。まあ、今ではもちろん教会の中ではマリアというね、イエス様の主の母というとそれは有名ですけど、当時は有名ではないですね。特にこれという力もなかった。田舎町の一人の、まあ、女性ですね。で、イエス様もこの母親に、例えば伝道書が始まってからいつもいつも言うこと聞いてるかというと、そうでもないですね。で、例えばそのイエス様の弟子、お弟子さんたちの中で特別な場所があったわけでもないんです、ね、でもこの神様がこのマリアをイエス様の母と、イエス様の母となるために選ばれたんです。で、そのように考えると、じゃあ神様が何を母親に、良い母親に、すなわち自分の一人子をお任せするんですよ。その何を母親に求めてるかというと、それは、まあ、今さっき挙げた信仰、愛、謙遜、祈りで、逆にこう教育や富や地位や力、こういうものは特に重視してないわけですね。天の神様はね、母親のためには、まあ、そういうことはいかんということでもないんですけど、でもそういうことがなければ務まらないという話ではないわけですよ。で、逆にこの教育、富、地位、力があっても、もし信仰と愛と、あるいはこう謙遜や祈り、主へのこういう思いがなかったら、主の期待するような母親としては務まらないわけですね、正直言って。だから、まあ、私たちも本当に子育ての中で何が重要なのか、こういうことをよく考える必要がありますね。結局私たちは教育や富や地位や力、まあ、そういうことがあることによって、時にはそれが神様との関係の邪魔になったり、純粋な信仰の邪魔になったりということもあるわけですね。で、最後に加えますが、マリアのなかったもの、まあ、今見た教育、富、地、力ですが、さらには楽な生活がなかったということです。 マリアには楽な生活はなかった、そういう生活はなかったんです。いや逆に問題だらけでした、ね、問題の多い人生でした。まあ、イエス様の誕生の時、結局今日の話でもそうですよね。結婚してないのに生まれるわけですから、この誕生前からトラブってますよね。そしてイエス様がこう生まれようとするときに、カイザルが急に言い出してね、まあ結局ナザレからベツレヘムという遠い旅をもう生まれ寸前にそういう長旅をしないといけないような危険とか困難ですよね。イエス様が生まれてからも、まあ生まれる時も泊まる場所もなかった、ね、泊まる場所もなかった。生まれてからもヘロデに狙われて結局エジプトに逃げないといけません。でそこが収まるとナザレに戻りますが、でもそういうナザレで戻ってもイエス様の実のお父様というこう、まあ、悪い噂話がね、ヨセフじゃないんですよねっていう、こういうのが絶えないし、聖書に書いてませんが、でもどうもそのヨセフは若くして亡くなったようですね。ですから未亡人になり、でしかも最愛のイエス様、その子は多くの者に憎まれ、結局マリアもそのイエス様の十字架の姿を見なければならないような、イエス様がこう十字架に貼り付けにされ亡くなっていくのをマリアは見たわけですよね。後のマリアの、まあ長男かもしれない、あ長男、イエス様長男ですから、あのマリアとヨセフの最初の子ヤコブですね、まあ、イエス様の弟、まあ、ヨセフから生まれた弟ですけどね、このヤコブは殉教されます。ヘロデ王様、さっきのヘロデ王様の孫、ごめんなさい、子供になりますけどね、そのヘロデ王様によって殉教されますよね。いや決して楽な生活ではないですよ。苦労の多い生活ですよ。でもそういうさまざまな苦労を通して私たちがいろいろと学べるんですね。学ぶ機会です。神様がどなたでも選べたんです。我が子がこの世に生まれてきます、一人子が生まれてくるんです。どなたでも選べるんですが、マリアを選んだ。マリアは何があったか、それはさっき言った信仰、愛、謙遜、祈り、他にもいろいろありましたけど、なかったものだらけですよね。言うならばこの世の中で価値は大事だなと思う、こう普段一般的に思われる教育や富や地位や力ない、楽な生活もなかったね、家内安全、ね、そんなふうなこう思いますよね。ないんですよ。天の神様はそういうものを重視してないんです。私たちのためにはならないんですよ。だからこのようにマリアはいろいろと困難な中で主を見上げながらこのイエス様を育てて、そのために大きく用いられました。イエス様を育てるっていうのはもちろん特別な役割ですけど、でも今日の母親もそれぞれ与えられた子供を育てるっていうことは決してどうでもいいものじゃないんです。特別ですよまあイエス様ほど特別でないにしろ特別です。その子も神によって命が与えられたんです。その子も授かったんです、与えられたんです、神様から与えられたんです。 そして神様がその子供をちゃんと育てるように期待しておられます。だからあなたが選ばれたんです。特別な役割ですね。ぜひ、今日マリアのことを見ましたね。持っていたもの、持っていないもの、さっきから言ったように、決して教育や富や地位、力など、それは必ずしもいけないという話ではないんですよ。ただそれは重要じゃない。重要なのはむしろ、ね、むしろ信仰や愛や謙遜や祈りや、そういう神様とのつながりが一番ですよね。そういうことをぜひ覚えてください、ね。今日は母の日ですから、お母様方を中心に話しましたが、この原則は父親にも当てはまります一緒ですね。あるいは父と母に限らず、正直言って兄弟姉妹、私たちイエス様を信じる者が主にお仕えする時に、こういうものが重要なんですよね。私たちそれぞれにはいろいろ責任が主は私たちに与えようとしております。ぜひですね、このマリアからそのような意味で習っていきたいと思います。最後に祈りましょう。愛する天のお父様、このように主の母マリアということを見ました。でマリアの素晴らしい信仰や、その愛、主への愛、謙遜、祈り、本当に一つ一つ少しずつ見ましたけれども、本当に私たちもそういうあなた様が重要に思われるものを重視しながら子育てに励み、あるいは主にお仕えできますように。特に今日おいでになっているお母様方の上に主の豊かな祝福を与え、このことがいかに重要であるかを再確認し、心の中にこういうものを重んじながら子育てに励むということを決心できますように、それぞれのうちに豊かにお働き、必要な力を与えください。この祈りは主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。